皆様、新年明けましておめでとうございます。私たちは昨年から主日礼拝においてマタイ福音書を連続して読んでまいりました。けれどもですね、クリスマスからは教会のカレンダーに沿って聖書箇所を選んでいます。ですからクリスマスにイエスの誕生、クリスマスから1週間後の先週の元旦礼拝ではイエス・キリストの受肉について考えました。そしてまたそれから1週間後の今日は聖書日課ではイエスの洗礼が聖書箇所として取り上げられていますので、私たちは今日は洗礼ということについて考えてみます。洗礼と一言で申しましても、実はそこに込められている信仰的な神学的な意味にはいろいろなものがあります。例えばですね、日本キリスト教団も加盟しています世界教会協議会、略して WCC と言いますけれども、 WCC の中の一つの委員会である信仰と食生委員会というところが1982年にペルーのリマで洗礼聖餐牧会という名前の一つの文書を発表しました。洗礼聖餐牧会をですね、英語で言うとバプティズム、ユーカリスト、ミニストリーとなるので、この文書はですね、通称 BME 文書またはリマ文書と言われています。で、一口にキリスト教と言いましても、世界にはさまざまな歴史と考え方を持ったいろんな教会、形の教会がありますので、ですから WCC はこの BME 文書、リマ文書を作成することによって、洗礼や聖餐や牧会について世界のいろいろな教会の間にお互いの共通理解を作ろうとしたわけです。さまざまな教派的背景を持つ教会同士の目に見える一致を少しでも実現させるために、洗礼聖餐牧会について神学的な一致点を見出そうと試みた、そういう文書です。ですからこの BME 文書、リマ文書にはですね、洗礼についてもいろんな考え方が書かれています。世界のいろいろな教会が歴史の中で生み出してきた洗礼についてのさまざまな考え方、どんな内容が書かれているのか、その一端を少しご紹介します。でまず一つ目の考え方としてですね、洗礼は信じる者が死ぬことだ、そしてもう一度生き返ることだという意味があります。キリストの死と復活に参与する、預かるということです。イエスがヨルダン川で洗礼を受けることによって全身水に浸かるということは、死ぬということを象徴的に表します。十字架の死へと向かう苦難の人生を洗礼を受けることによってイエスは歩み始めたというわけです。ですから同じように洗礼によってキリスト者の罪が打ち砕かれ、新しい命が与えられる。要するに洗礼は死と再生を意味するというわけです。洗礼を受ける者はキリストと共に葬られ、起こされ、新しい復活の命の中に生かされる。これが一つ目の理解ですね。二つ目の考え方としては、洗礼とは罪を告白し改心、悔い改めることだという考え方があります。洗礼者ヨハネの洗礼は罪の許しのための悔い改めを求めるものでした。新約聖書に書かれている澄んだ水の中に入っていく沐浴、水に浸かることですね。それは心にあるすべての罪を清める義の行為だったわけです。それゆえに洗礼を受けた人はキリストによって許され、清められ、聖なるものとされていく。洗礼を受けた者は倫理的な生き方へと新たに導かれる、このように考えた人たちもいます。でもうちょっと続けますけども、3つ目として、今日の聖書箇所をご覧になると、洗礼を受けたイエスに鳩のような聖霊が下ってきたという記事があることから、洗礼とはすなわち聖霊を受けることだというふうに考えた人たちもいます。聖霊とは人間の生き方において働きます。神は洗礼を受けたすべてのものを聖なるものとして約束の聖霊を与えるんだ、力を与えてくださる そのような考え方があります。4つ目、それは洗礼とは洗礼に預かる者同士がそれぞれキリストの体へと加わることによって、それまで違う生き方をしてきた者同士が一つの存在となることだという理解があります。洗礼によって信仰者はキリストと一致するだけではなくって、信じる者同士が一つになる、そういう考え方です。ですから洗礼は信仰における絆の基盤になるという考え方です。で、最後にしますけど、5つ目の考え方、それは洗礼は神の国の印である。神の国というのはもう再三申し上げてますけど、神様の働きということですね。神様の働きの印であるという考え方です。信じる者は洗礼を受けることによって、この世界の真っ只中にありながら、この俗な世界の中にありながら、けれどもしかしすでにその中にあって新しい生き方を選んでいくんだという考え方です。洗礼によって信仰者は新しい共同体の一員になるわけですけれども、そのことがすでに神様の働きであるというふうに信じた人たちがいたわけです。以上、 BME 文書、リマ文書から洗礼について5つの考え方をご紹介しました。洗礼とは何か。1つ目、キリストの死と復活に預かること。改心と許しと悔い改め。3つ目、聖霊の賜物。4つ目、信じる者同士の連帯。5つ目、神の働きの印。皆さんすごいメモを取ってますけどもテストに出ませんので、はい、大体のことで考えてくださったらいいんですけども、以上5つの考え方をご紹介しましたけれどもですね、今日はですね、この5つの考え方とはちょっと違う角度から洗礼について、考えてみたいと思っています。で、説教題にもしたんですけれども、今日はですね、洗礼とは信仰を告白することであるという点について、そういう側面から考えたいと思います。洗礼っていうのは要するに自分の信じることを公に明らかに言い表すということです。で、今日の招きの言葉もう一度読んでみましょう。ローマの信徒への手紙の10章の9節から10節です。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。今お読みしましたローマ書の言葉には、口でイエスは主であると公に言い表しという言葉があります。で、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じることだけではなくって、口でイエスは主であると公に言い表すことが必要だという理解です。信仰を言葉にして公に言い表すということ、自分が正しいと思うことを言葉を通して明らかにしていくということ、今日は特にこの点について考えたいと思っています。考えてみますと、自分の信じるところを他の人に対してきちんと伝えるということ、つまり自分の立場をはっきりと示すということは、一言で言うと、そういうことをすると自分に対する賛成者と反対者が一気に増えるということを意味すると思うわけです。で、昔読んだエッセイを思い出します。それは小説家の村上春樹さんが初期の頃に書いたエッセイなんですけど、そのエッセイのタイトルは確か有名であることについてというものでした。で、村上春樹さんはですね、そのエッセイの中でこういうことを言っていました。有名になるということは、つまり自分に向けられる好意と悪意の総量が一気に増えることである。で、ご存知のように村上春樹さんはたびたびノーベル文学賞の候補に挙げられるなど、近年ますます世界的に有名になっていますので、今ご紹介しました有名であることについてという初期のエッセイを書いた頃と比べたら、もう今は比較にならないほど有名になったわけです。ですから今はますますご自分に向けられる悪意と好意の総量が増えたと感じていらっしゃるかもしれません。で、もちろん私たちは村上春樹さんのように有名ではないんですけれども、しかし そのエッセイの中で言われていることは分かるような気がするわけです。自分の信じるところを口にして公にするということ、自分が正しいと思うことを他の人の前ではっきりと表現して明らかにするということはどういうことなんでしょうか。例えば一つのイメージを思い浮かべます。白い画用紙の真ん中に一本の線を引くと、一つの空間、一つの領域だった白い画用紙が二つの領域に分かります。真ん中に引く線が太くなれば太くなるほど、白い画用紙の二つに分けられた領域はますます交わることがなくなっていくわけです。つまり何が言いたいかというと、他の人の前で自分の考え方や立場をはっきりと表明するということは、それだけ賛同者と反対者を増やすことになる、つまり勇気を伴う行為だということだと思います。そして多くの場合、往々にして私たちの耳には自分の考え方や立場に対して賛成し、称賛し、賛同してくれる声よりも反対し、非難する声の方がよく聞こえてくるのではないでしょうか。私たちは自分の考え方や意見に対して誰かから反対されると、時として冷静さを失います。簡単に勘違いをしてしまうわけです。それは自分の意見が否定されたということは、自分という人格が否定されたのだ、そういう誤解です。本当は自分の考え方とは別の意見が他の人から出されただけなんだと理解できるんですけれども、けれども感情が許さないわけです。まるで自分の人格や存在全体が否定されたように感じて傷つくことがあります。自分の存在や人格が誰かから理解されない、否定されたと感じることはとっても辛いことで、孤独を感じることです。もちろんそれは感情的な出来事なわけです。また実際に他の誰かがですね、自分がそう誤解するだけではなくて、実際に自分のことをこう非難してきたり、自分の存在を否定してくるということも生きている上で出会うことがあります。たとえ自分は間違っていないという確信があっても、多くの人から否定されるとそれは痛みとして心に残ります。そういう時に私たちはどうするんでしょうか。皆さんだったらどうするんでしょうか。私は結論から言うとこういうふうに思います。結局のところ、最後に私たちにできることは、自分が信じていることをもう一回確認することだけなんじゃないかなと思うわけです。他の人の意見は変えることができないからです。もちろん私たちの考えや立場、態度が間違っている場合には改めなくてはいけないんだろうと思いますけれども、もちろんそれは簡単なことではありません。でも必要なことでしょう。けれども繰り返しになりますけれども、本質的には私たちにできることは、もう一回自分が信じていることを確認することだけなんじゃないかなというふうに思うわけです。私たちは何のために生きているのでしょうか。私たちが生きる上で大切にしている価値があるとしたら一体何なのでしょうか。もちろんその答えはここにいらっしゃる皆様の人数だけ、その数だけあるんだろうと思います。少しずつ異なっていることと思います。家族が大切だという方がいれば、仕事に価値を見出す方、趣味の世界に生きる方、あるいはある理念を信じている方もいらっしゃることでしょう。しかし私たちがキリスト者であるならば、私たちはキリスト教の信仰を自分の生き方の深い部分に結びつけて考えてなくてはならないのではないかと思います。イエス・キリストが神の子であるという栄光を捨てて受肉し、私たちの生きるこの世界に現れてくださったということは、私たちの生き方にとってどのような意味を持つんでしょうか。苦しむ者の苦しみを、悲しむ者の悲しみを分かち合ってくださったイエス・キリスト、そのようにして神の愛を私たちに示してくださったわけです。そして最後には、時の権力者によって、人間の罪深さによって、そして私たち自身の罪によって、イエス・キリストは侮辱されて十字架上で無残に殺されていったと聖書の伝える信仰は証しします。そのようにして最後の瞬間まで身をもって神の愛を示してくださったイエス・キリスト、けれどもそのイエス・キリストによって示された神の愛は、なかなか 私たちの心に届かないわけです。けれども、しかしけれども、最後には私たちの心に届くものがあるとしたら、それはやっぱりイエス・キリストの生涯によって示された神の愛しかないのではないかと思います。私たちの固くなな心が打ち砕かれるときに神の愛が私たちに届くのではないかと思います。そしてもしできるならば、私たち自身もイエス・キリストが身をもって教えてくれた神の愛に向かって生きていきたいと、私たちは自分の罪深さの中で謙虚に願うことができるのではないかと思います。抽象的なことをお話しているつもりは全くなくって、自分自身の生き方やこれまでの歩みを振り返るときに本当にそうだなというふうに思ってお話ししているわけです。これまでもそうだったし、今もそうですし、きっとこれからもそうなんだろうなというふうに思います。自分を振り返ってそう思うわけです。物事が順調に進んでいると思うと慢心し、精一杯やったと思うと誰かからあらぬ誤解を受けたり、また自分一人の孤独に耐えきれず他の誰かとつながりたいという思いから、言わなくてもいい第三者に対しての何か良くないことを言い合ったり、どこからどう見ても自分は正しいのに自分に正義があると思うときに、他の誰かから無知や誤解に基づいたあからさまな悪意や侮辱を向けられるという経験、自分自身の弱さや汚さ、他の人の弱さや汚さが自分に迫ってくるということが本当にあるわけです。その連続と言っていいかもしれません。自分を振り返るとそんなに綺麗な存在じゃないなということがわかるわけです。そういう時に私たちにできることがあるとしたら、私はやっぱり思うんですけども、それは私たち自身がもう一度神様の前で一人になることだけなんじゃないかなと思います。他の誰かから理解してもらうことを求めようとせずに、一人で静まって神様の前に心を静める時間を持つということ、自分の心がつらい、傷ついたっていう感情が少しずつ小さくなるまで、じっと一人で神様の前で待つっていうことだけなんじゃないかと思います。自分の辛さや痛みを他の誰かではなくって神の前で率直に認め語るということが祈りなのではないでしょうか。もし今この中に自分自身や他の人の弱さ、あるいは汚さによって傷ついて苦しんでいる方がいらっしゃるとしたら、どうぞ神様の前で一人静まって祈る時間を持っていただきたいと思います。心が傷ついている時に一人静まる時間を持つということは口で言うほど簡単ではありません。けれども私たちの心が深いところから回復し癒されるのは、私たち自身が神様との関係をもう一度確かめる時しかないのではないかと思うわけです。私たち自身が正しいと信じることの価値をもう一度心から確認できる時に、傷ついた私たちの心があるにもかかわらず、もう一度私たちは他の誰かの前で自分の信仰を、自分の信じるところを明らかに表現していくことができるのではないでしょうか。そろそろ今日のお話をまとめたいと思いますけれども、もう亡くなりましたけれども、ポール・ティリヒという神学者がいます。有名な方なのでご存知の方も多いと思います。でこのティリヒという人がですね、ある本の中でプロテスタントとカトリックの違いについて語っていました。で少々図式的すぎるかもしれませんけれども、プロテスタント的な信仰とカトリック的な信仰スタイルの違いについて分かりやすくまとめているので、これを最後にお話して今日の話を閉じたいと思います。ティリヒによると、カトリック的な信仰とは一つのシステム、制度です。どういう意味かというと、集団的な信仰だと言うんですね。で国会という制度、皆さんご存知だと思います。カトリックに国会という制度がありますけれども、これが象徴的です。カトリックにしかないわけです。皆様映画などで多分ご覧になったことが一度はあると思います。礼拝堂の片隅の狭い小部屋の中にカトリックの信者が入っていって、そしてその小部屋の中で信者が神父に自分の罪を告白します。で神父はそのことを聞いたことを絶対に他の誰にも喋らないわけです。 カトリック的な信仰では、信者が司教や司祭に自分の罪を告解することによって自分の罪が許されるんだという理解を取ります。それを秘跡サクラメントという言葉で信じています。そういう信仰のあり方を指して、ポール・ティリヒはカトリック教会という一つの大きな制度、一つの信仰共同体、集団的な信仰という言い方をしたわけです。それに対してですね、けれどもこの旭川豊岡教会が流れを組んでいるプロテスタント的な信仰はですね、個人的な信仰だというふうにティリヒは言います。もちろん国会という制度はないわけです。信仰とは集団的なものではなくて、あくまでも神と自分との関係においてのみ確かめられるんだ、そういう理解です。1517年16世紀、マルティン・ルターによって始められた宗教改革によってプロテスタント的な信仰が確立されていきます。カトリック教会が発行する職有状、免証符といったものでは個人の罪は許されないのではないかというルターの信仰的神学的な疑問から、プロテスタント的な信仰が始まっていったわけです。で、このことからも分かるように、私たちがその流れの中にいるプロテスタント的な信仰はあくまでも神と個人の関係に基づくわけです。ですから私たちが迷った時、つまずいた時にやらなければいけないことは、やはり神様と私たち自身の関係をもう一度確かめて回復していくことだけなんじゃないかと思います。プロテスタント的な信仰では、それは一回確かめただけでは足りなくて、何回も何回も生きていく中で確かめていかなければ他に方法はないんだと、そのようにティリヒは言います。本当にこの一言だけお話して今日のメッセージ閉じたいと思いますけれども、つまりそれは一言で言うと、イエス・キリストがこの私の生き方にとって、他の誰でもなくこの私の具体的な生き方において本当に大切な存在であり、生きる力であり、救いであるということを自分の生き方を通して確認していくこと、そのために一人静まって自分の心の痛みを神様の前に祈り続けることなのではないかと思います。一言祈りましょう。神様、あなたに許されまして2012年の歩みを始めています。それぞれ神の前にあって、謙虚にまた心を開き、率直な信仰を持つことができますように。すべてのことにおいて辛く心が痛む時があります。信仰を捨てたくなる時もありますけれども、どうぞその時沈黙を守り、あなたの前に頭を垂れ、祈ることができなかったらただその場にとどまり続けることができるようにしてください。どうぞその時間を通して、神様、あなたが私たちに力を与えてくださることを信じます。どうぞ今日から始まるこの1週間、あなたに守られて歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。